ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は篠原祐介です。さあ、今回は経済学部経営学科教授澤田由紀先生です。澤田先生には今週来週2週にわたってお話を頂戴します。それでは澤田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。さあ、まず先生のご経歴についてお伺いしたいんですけども。
はい、かなり変わった経歴だねって言われることが多いんですけれども、高校卒業いたしまして、ちょっとアメリカの高校に行ってたんですけれども、日本に帰ってきて東京大学の、建築学科でまず建築を勉強いたしまして、建築の勉強してたんですけれども、ちょっと途中から建築をデザインするというよりも、建築が集まった街という存在に、すごく興味を持ちまして、でいろんな先生方とお話をしたり、建築の先生方とか、法律、隣に法学部があるのでお話を伺ってたら、法律をやってみたらいいんじゃないのって言われて、で建築のデザインは、趣味として続けるにしても、お勉強としては法律を勉強して卒業しようかなと思って、途中で法学部に転部という形で行きまして。
なるほど。
ただやっぱり建築とか、あともともと美術にすごく興味があって、であと音楽は自分で趣味で演奏したい、ピアノとかビオラとかを弾いていたこともあって、こういった芸術、建築とか他の芸術作品とか、そういったものを守る法律に、特化して勉強したいなと思った時に、現場をよく知らないといけないとちょっと思いまして、じゃあ現場を知るにはどこの大学院に行けば勉強できるかなって思って、東京大学のほぼ隣というか谷を挟んだ向こう側に東京芸術大学という大学があって、大学院は東京芸術大学で、現場を見せていただくということをすごく重視して勉強をして、こう演奏家になりたい、建築家になりたい、画家になりたい、彫刻家になりたいという方々が、どういう方によってで、どういうふうに支援をされ、あるいは制約をされながら創作活動に励んでらっしゃるのかなっていうのを、ものすごくやっぱり現場で肌で感じる日々を、過ごしまして、でその後海外ではどうなんだろうかっていうことで、こちらは法律に特化して文化と法の関係、あるいは芸術と法の関係っていうのを研究している大学院に行ってみたいと思って、アメリカのハーバード大学のロースクール、法学系の大学院ですね、そちらに行って勉強をして、で帰ってきてもう一度東大の法学部の博士課程に行ってで勉強してということで。
すごい、もう華々しい結構経歴で、もともとその建築とか美術にご興味があって、ただこういった法律にもこう興味が出てきてということで、さまざまな現在も研究もされていると思うんですけれども、2024年から高崎経済大学の教授になられたということになりますね。
はい、
今ね、様々な話が出てきました。文化と法、芸術と法、そして知的財産法など、今回の一つ大きなテーマとしましては、文化と法ということで、やっぱりこの先生の、専門分野と、学生さんにも話をしているであろう、その著作権ですね。かなりこう大きなテーマでもありますよね。
大きなテーマですね。昨今特に注目されつつあるかなと思うのが、やはり AI の登場で毎日のようにニュースになったりしていますし、著作権法という世界において、大転換を迎えている時だなと思うんですね。というのは、もともと著作権法というのは、先ほど東京芸術大学でこう彫刻家になろうとしている方とか、演奏家になろうとしている方とかってお話をしたんですけれども、もともと人間が作品を作る、作品を演奏する、人間が何々をする、創作活動をするときに、その人間の権利をどう保護するかとか、その人間がどう ういうふうに周りのみんなに自分の作品を扱ってほしいと考えるかっていうことを基礎に発展してきた法律で、それが当たり前だと思ってた。私も学生時代当たり前だと思っていましたし、まあなんなら数年前まで当たり前だと思ってたんですけれども、はい、ここ最近こう生成 AI という作品を作るAI さんという人が登場してしまって
出てきましたね。
出てきましたよね。あの創作活動するのが必ずしも人間ではないという世界に突然放り込まれて、これは一体どうしたものかなと。
まあ、これに関して先生は最近もその学生さんに向けて講演会も行ったようですよね。
はい、そうですね。なかなかあの私としてもこう偉そうにこれからこうなります、法律はこうこうこういう形で AI をこうしていきますみたいな断定的なことが何も申し上げられない状況なんですけれども、まあこの誰も何もここからどうなっていくかわからない現時点において、少なくともまあどういうものの考え方をしていけばこれから先のこの混沌とした中をなんとかくぐり抜けていかれるだろうかということを一緒に考えていこうみたいな、まあ、そういう形での、まあ、お話をさせていただくということがちょっと最近増えてきているところ
です。ね、そうですよね。まあ本当に昨今 AI、まあ、チャット GPT なども出てきて、はい、まあこのラジオを聞いている方も一回は使ったことがあるんじゃないかなと思ったりもしますけれども、あの少し前まではまあ精度もそこまで高くなかったみたいですね。
そうなんですよね。あのチャット GPT が出てきたのが2022年ですかね。で2023年あたりから世界中の大学でチャット GPT を使ってレポートを書いてはいけませんとか、うん、試験の答案を書いてはいけませんとか、いろんなことをこう大学側として注意喚起したりするようになった。でその頃はですね、まあ、つまり今から 2年前ぐらいまでは私も別にまあまあチャット GPT にレポート書いてもらうことはできるけれども、まあ、それをしたところで私の手元に出てくる答案、確かにこれはチャット GPT に書かせたのではないかと内心ちらと思うようなものもちらほら出てきましたけれども、はい、まだまだあの答案として非常に拙い、うん、で一生懸命勉強したなっていう答案とはもう明らかにレベルが違いますし、全くの間違いがちらほら書かれている。
あったんですね、
うん、全然事実ではないことが書かれている。2年くらい前まで、あるいはまあ去年でもあまり気にしてなかったんですね。もうチャット GPT でレポート書きたいならどうぞと、こちらは分かりますからと、で高い点数もつけられませんで、まあまあ良かったかなと思うんですけれども、ここ1年ぐらい、ここ数ヶ月ぐらいのことを申しますと、まあ、あのチャット GPT に書かせただろうなという気持ちが内心ちらっと出てくるものというのが確かにあるんですけれども、レベルが高すぎて高い点数をつけざるを得ないですよね。あので、私たちもそれチャット GPT に書かせたかもしれないってちらっと思ったとしても、そんなことは全然確証がないので、うん、全く証拠はないですから疑うことはできないとなると、本当にまあ高い点数をつけざるを得ないで、かたや、あ、これは自力ですごく一生懸命書いただろうなって思われる答案が、うーん、それよりも拙いということになって、拙いというのもあれですけれども、まあそれは教える側の能力の反映であったりもするので、まあ、すなわち私の教え方が拙いということにもなる中で、どう評価したらいいのかというのが本当に悩ましくなってきているというのが2025年現在の現状ですね。
そう、もう日々追うごとにその AI も進化していってるということですね。
そうですね。もうその進化の度合いが怖すぎて、正直研究者レベルでもかなわないと思ってしまうようなものが出てきますよね。がもう日進月歩が怖すぎる。
いやでもやっぱり懸念点としては、その学生さんもそうなんですけども、自分自身の頭で考える経験するっていうことを AI に取られてしまう、今後の成長を妨げてしまうって、そういった懸念点も出てきて いますよね。
いますね。なので一番やっぱり怖いなと思ってしまうのが、その学生さんたちがもうこれ自分たち勉強しなくてもいいじゃないかと、何のために大学に来て、何のために教科書広げて、一限朝8時50分からなんですけれども、うちはなんで朝早く起きて苦労してここに座って教科書広げて一生懸命勉強して その結果別に AI の方がいい回答ができちゃうようだったら、最初からその都度自分で AI に聞いた方がいいじゃないかと、大学に来て勉強する意味ないじゃないかって。
まあ、今後こういった AI と、まあ、その著作権の関係性も含めてどうなっていくという、そういう見通しというか、まあ、先生がこうなっていくべきだっていうもの、何かあったりしますか？
こうなっていくべきだが今何も言えなくって、日々困ってるんですけれどもまあ、引きなりで言えば、その大学の試験をどうしていくべきかということに関しては、もう口述試験とかにせざるを得ないだろうなと思っている面がありまして、学生一人一人と向かい合って、この問題どう思いますかということを、まあ、答えてもらうしかないのかなと。でも実はちょっと面白い話もあって、私もイタリア人の研究者の友達とか、あの学生時代の友達なんかに聞くと、イタリアの大学では期末は口述試験が当たり前と、大昔から、
あ、そうなんですね、
大昔から口述試験が当たり前で、筆記試験というのは、まあ、サブ的な位置づけとされている先生が多いということで、やっぱり真の学問は対話の中からしか生まれないし、先生がその生徒学生を評価するという時には、紙にただ一方的にアウトプットさせるというのはフェアではないと、言いたいことがあるんだけれどもうまく言語化できないとか、紙に書こうとするとどうしても思考がうまくまとまらなかったり、でも実はすごいことを考えているっていう人もいるのであって、そこをこううまく先生が引き出してあげて、引き出せるものがその学生の本当の能力、奥底に沈んでいるものであって、でそこを評価すべきなんだっていうのがすごくイタリアの大学には強いという話もあって、
じゃあもしかしたらイタリアはもうこう AI が出てくることをもう何だろう、先見の明というか、
あったか
分かっていたのかもしれないですね。
かもしれないですね。
日本もぜひその波に乗ってほしいという思いもあったりしますよね、う
ん、私はそれはすごい感じてますね。人数が多いとなかなか100人200人の講義だと講述だけで1ヶ月終わっちゃうと思うの で、
そうですよね、
難しいところではあるんですけれども、ただやっぱりそういう要素は必要かなとは。
さあ、経済学部経営学科教授澤田由紀先生に今週お話を伺っております。まあ、著作権について、著作権は、まあ、本当に多くの方がですね、長い時間とたくさんの労力をかけて作った作品を著作権というふうに呼びますけれども、今伺ったまあAI と著作権の関係性、これについてお話を伺いましたけれども、来週またこういったところも含めてですね、さらにまあ詳しい話も伺っていけたらなというふうに思います。
はい、
ラジオゼミナール、今回は文化と法というテーマで、経済学部経営学科教授澤田由紀先生にお話を頂戴しました。ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。